さあ、いよいよ単語レッスン10第10回テスト文にやってきましたね。かなりの道のりでしたね。90ページ、496番からとなりますよ。どうでしょうか。ここまで皆さん勉強してきて、私の音声によるこの実況中継講座のような勉強法、楽しいでしょう。こうやって皆さんね、単語の学習というものをね、興味を持ってください。これからもこういうスタイルで、なぜこの単語がこういう意味なんだろうかなと。最初の接頭辞が何か意味があるんじゃないだろうかとか、語感が何か見たことがあるなとか、そういうような考え方が大事と思いますね。しかし、あくまでもね、単語の勉強で一番大事なことは、とにかく文を読むことなんですけど。でも、それが難しい文章だとほとんどわからないんで無理ですから、優しめの自分の実力よりもちょっと下の楽しい読み物みたいなもの。まあ皆さんでしたらね、高校1年から2年程度までの文庫本的な優しい読み物がね、今はもう紀伊国屋書店をはじめ多くの書店に売ってますよ。まあ昔で言えば私たちが読んだ15少年漂流記とかね、アルセーヌ・ルパンとかシャーロック・ホームズとか、そういったね、高校1年生ぐらい読み物がたくさんあるんですよ。もう今だったらね、もう本当に新しいのがありますよ。例えばイラク戦争のことのもあるだろうし、それから北朝鮮の問題はないでしょうけどね、ついこの間なんかはダイアナ妃のストーリーがありましたよ。そういったようなね、興味深いものでね、優しいのがあるんです。そういう本をお友達とね、例えば5人のグループだったら5冊買うわけですよ。そして全員が回し読みする、寝転がって読めるレベルの問題をやるわけです。そして頭からどんどんどんどん意味を取っていって、分からなくてもどんどんどんどん行くわけです。そしてどうしてもわからないとき辞書を引く。そのとき初めて自分の知識となり、まあ血となり肉となるわけですよ。単語というもの。だからあくまでも単語というのは文章の中で生きた、ピチピチした中で捉えてこその単語ですから。だから私は最後で言っておきますけども、最後になってまあ何回も言ってきたと思いますけど、英語ができないのは自分は単語力がないからだと思う考え方はダメです。単語力がないということは、単語力というのは永遠の課題なんです。私たち指導者にとっても、わからない単語は毎年どんどん出てくるわけです。だから単語力がないからというのは逃げなんです。いいですね。それを忘れちゃいけません。だからといって単語集を使うというのはできないやつのやり方なんです。単語集をね、A から Z まで赤線びっしり引いてできるやつというのは、それは私も高校時代にいました。確かに。それはね、特殊な技能の持ち主なんですよ。10人に1人いるかいないかの。そういうのをやってもね、それ続きません。やったからとして、それほとんど何も身につかないでしょう。大学受験だけにしか。だから、単語集で単語を覚えるというやり方はやめてください。だから、もし単語集みたいなので覚えるなら、今私がこういうふうにやっている。ね。雑学、接頭辞、そういったものを含めた、興味深いやり方でなら、私はいいと思います。というように、ちょっとぐちゃぐちゃ言いましたけども、行きましょうね。496。これはもうそのままでいいでしょう。ストレートまっすぐでしょ。フォワードって前だもの。だからまっすぐ前に伸びているということですから、よくわかりますよね。ストレートフォワード。簡単な、わかりやすい。ですよね。ストレートフォワードエクスプラネーションといえば、もう全く簡単な、直線的なということですが、簡単なその説明となりますよね。だけど、このもう一つ意味があってね、ストレートフォワードというのはまっすぐだから、結局、直のという意味からフランクの意味があるんで、率直なという。すなわち、お世辞など言わないで、本当に思った通りを言うという意味もあるので気をつけてください。フランクという。ね。だから、フランクオピニオン、ストレートフォワードオピニオンというオピニオン意見ですけど、というふうに覚えたらいいと思います。はい、ストリームライン、ストリームは流れです。ラインは線です。だから流れるような線、流線形なんてことありませんね。だけどこれがね、動詞になってね、streamlined という形容詞になると合理化されているという意味になるんです。streamline が動詞になるということを覚えてください。簡素化する。すなわち無駄を省いて、尖ったところ、出っ張ったところを全部なくして stream のようにするということから、ね、simplify の意味があるということですね。簡素化すると。で、streamlined という形容詞で合理化の意味でよく出てくることがあります。はい、498番、structure。これ構造という意味ですけど、皆さん知ってますよね。なぜ？リストラクチャーって知ってるでしょ。リストラって言うでしょ。リストラクチャーでしょ、あれは。だから、再び構造を作るということは、 企業再編成、企業改造のことをリストラというでしょ。リストラって人を辞めさすという意味じゃありませんよ。辞めさすという意味じゃないけども、結果的に無駄を省くから、人員を削減することにもつながるから、リストラ、リストラって言うんです。だからリストラに合っちゃったっていうのはおかしいですよね。日本語の表現は。だからそれをそのまま英語に直したら英語になりませんので気をつけてくださいね。はい。struct は build という意味です。ですから、完全に立てる。完全に、または根は、一緒にという意味もありますけども、これは完全に建てるという意味から建築のことをコンストラクトというでしょ。コンストラクション。ね。コンストラクションが建設ですよ。はい。そしてその反対のディストラクションというのも覚えたらいいでしょうね。ディは離れるから、破壊です。はい。次行きましょう。stubborn。ね。He is a stubborn child. 彼は強情な子供であるとか。スタブから来てます。スタブというのはね、木の切り株です。木の切り株って厄介でしょう。絶対動きませんよね。掘って根をのけない限り、どうしても動かんでしょう。木のままだったらさ、揺すったり上にロープかけて象が引っ張ったら倒れるけど、切り株だけはどうにもならんでしょう。ね、それから来てるんですね。スタブン。ボンはね、生まれているの、生まれる、ベアの過去分子かどうか、これはちょっと私も調べ、調べてませんけども、それだと考えてもいいですよね。切り株のように生まれているでも、わかりやすいですよね。頑固な。はい、stubborn。ね。君のお父さんは頑固ですか ?Is your father a stubborn father? ですかね。どうでしょう。はい、次行きましょう。500番。staff と発音します。あは鼻の奥に残します。staff です。この staff と間違わないようにしてください。staff と。staff というのはですね、ある部署などの全員の集合体を指します。例えば、maintenance staff といえば、管理部の人、皆さんを指します。そういう意味では people の意味ですから、複数形ですから、あれを気をつけてくださいね。staff というのは。これは staff です。staff ははっきり言ったら物です。物質、物のことを言います。ですけどね、まあ、詰め込むという言い方があって、だから、詰め物のことをスタッフィングとか言いますね。七面鳥のお腹の中に詰めたような。そういうのがあります。で、スタッフというのは何でも物っていうことを言いますから、青物といえば野菜のことなんかで、グリーンスタッフと言います。いいですね。それから、建築の材料なんかのことを、ビルディングマテリアルじゃなくて、ビルディングスタッフと言っても通じると思います。ビルディングスタッフ。マターの意味にあるということですよね。はい。だから、B でもって A を詰めるということで、staff A with B という言い方もできると思います。これとね、ちょっと似てるんですけども、staff に Y をつけるとね、stuffy と言って、ぎっしり詰め込まれたような状態でね、暑苦しい、むさ苦しいというような時に、it's stuffy と言います。蒸し暑いような時、なんとなくわかるでしょう。空気がさ、あったかい空気が部屋の中に詰め込まれている状態。むさ苦しいとか、ムシムシするじゃないですか。そういう時にスタッフィーという言い方がありますから、これも気をつけたらいいですね。501番、submit。これは簡単でしょう。今まで勉強してきた皆さんはもうサブで絶対に下という意味をイメージできますよね。meet も前言いましたよね。コミティとかで言ったと思います。transmit とか、transmit は言ってないかな。meet というのは send の意味ですよ。send の意味です。ミサイルの S もミスもミットから来たっていうようなことはどっかで言ったと思います。だから、下から送り出すという意味です。相手にね、提出することですけど、通常、自分の方が身分が下です。相手に提出して下から出すわけだから。どうぞ読んでくださいませと。submit となります。だから、提出するという意味になります。hand in という言い方でも、大体同じような意味で提出するという意味もなりますけどね。まあ、トイックのパート7なんかでは、書き換えの形で設問に出てるかもしれません。submit です。提出する。そしてもう一つですね、下にその送るという意味がですね、相手の下になるという意味もあって、従うという意味があります。要するに相手に屈服するという意味です。そういう時は自動詞になって submit to となります。だから submit to the power。ね。そのまま強国に従うとか、そういうような感じでしょう。日本の場合だったら中国の圧力に屈するとかなるじゃないですか。 ね、そういう時には、まあ、中国に従うということで、submit to China という形に持ってきてもいいと思います。二つ意味があるので気をつけてください。ただし、TOEIC では、8割方提出するです。ね、he submitted the file to 何々となります。はい、502番、subscribe。これは、どこかで言いましたね。scribe があるので。sub は下でしょ？ scribe は引っ掻くように書く手前言いましたよね。ですから、下に書くという意味です。下に書くという意味はどういう意味かというとね、署名をするということを暗示してるんです。ですね。なぜかというと、書面に対して自分の名前を下に書くというイメージをしてください。だから、subscribe a contract というと、契約書に署名をするという意味になるんです。subscribe a contract というと。ところがもう一つ意味があって、sub は下で、下に書くということから、定期購読をするという意味にまで発展してくるわけです。なぜかって言いますと、皆さんが中国新聞なり朝日新聞なりを購読するというふうに約束しても、口約束だと新聞屋さん困りますよね。あの時言われたじゃないですか、取る手って。だから何ヶ月取る、何年取るということをちゃんと書面で契約しないと定期購読ができないでしょ。だって毎日ブンブンブンブン新聞持ってきてよ、あなたがお金払わんって言ったら新聞屋さん潰れるじゃないですか。だから必ず契約書がいりますよね。だから必ず定期購読をするときには契約する人としては下に名前を書かなければいけない。だからサブスクライブするということが定期購読をするということになってきたんです。ただし、to がいります。ね、先ほどの意味で契約の署名をするというのがサブスクライブ a contract となりますから、今度は to がいります。サブスクライブ to the 朝日とかになります。そうすると朝日を購読するとなります。これはよく出ます。そしてこの名詞形のサブスクリプション。これも予約して購読すること。そして、まあ、寄付金ってそこにも書いてありますけども、寄付金の意味にもありますけどね、それは署名をして渡すからです。でも、TOEIC で出てくるのはほとんど定期購読という意味で出てきます。The subscription of the magazine となります。雑誌の購読。これはよく出ますよ。scribe を覚えてくださいね。scribe。これが書くという意味です。引っ書くように書くという意味でしたね。ですから、describe というのが説明するように書くことを describe、description とかありますよね。描写。いいですね。まあ、他にもね、今まで述べたことあると思います。sub は subway の sub で下です。これでも完璧に覚えられますよね。はい、503番いきます。substance。sub が下でしたね。stance は足のスタンスを決めるとか。立つ歩幅を決めることをスタンスを決めると言いますよね。だから下に立つという状況を指すんです。下に立つということはね、本質のことです。例えば、結局、下に立つということは土台をしっかりと固めている状況をイメージしてください。だから物質という意味ももちろんあります。下にずっと固まっている状況を指してください。もともとは本旨、ね、本当の趣旨、それから資産という意味もあります。それから物質そのものを指して、物質。S がつくこと多いですかね。substances と。いろんな内容で。ですから、これが下にがっちりと立つものとして覚えてください。substance、物質です。で、形容詞になってですね、substantial となることがあります。tial になります。そうすると、substantial income というと、実質的収入という意味から、相当な収入のことを substantial income ということもあります。504番、successor。これはもちろん、success に関係あることはわかると思います。success というのはね、皆さん知ってるのは成功という意味ですよね。でも元々はね、suck は下なんです。c だから sub でなくて c になってるんです。cess はね、go、行くという意味なんです。だから、下を行くという意味なんですけど、これはどういうことかって、ある人の下を行くということだから、ある人の後任になるということです。次を引き継ぐという意味です。それから出てきて、OR がついて、後を引き継いだ人のことをサクセッサーとなります。後任の人です。その前任者の人はね、プレディセサーと言います。プレということがですね、前を表すんですね。プレディセサーと、前任者のことを言います。はい。これは、succeed という動詞が成功するという他にもう一つ引き継ぐという意味があるんです。高校の1年の時か2年の時かに何度も先生に言われたと思います。何々に成功するは succeed いいんだよと。 何々を引き継ぐは succeed to だよと。例えば succeed to his father's business。彼の親父さんの仕事を引き継ぐとなるわけです。だから、彼は仕事で成功したならば、he succeeded in business です。だから、in を取るか to を取るかっていうのは、これはトイックのパート7の問題では出る可能性ありますよね。そして、success というのは現在では今を引き継ぐという意味はありません。成功という意味しかありません。で、succeed のもう一つの名詞形で succession というのがあります。これが継承、引き継ぐということになります。だから連続してという形容詞が successive となるんです。ね。そうすると、イチローが260本の連続ヒットを打ったなんていう時にはですね、he collected 260 って言いましたか、60ね、60。successive hits ですよ。successive ですよ。こういうふうに、いろいろと発展してくるんで、でも覚え方は作が、下で、セスが GO だということですね。それで覚えていきましょう。はい、505番、suitable となります。これは suit という言葉を覚えたらわかります。ただ suit は非常に多義語なんですよね。暇な時辞書を引いてみないといけませんね。これだけでページ1ページぐらいあるでしょうよ。はい。まず皆さんご存知のように、上着とか云々の、スーツというのはありますよね。人揃いになったものですから、上と下は一緒ですから、S ってつきますけど。まあ、スーツというのは、それもあります。そして、一番よく出てくるのはですね、この、ふさわしいという意味のスータブルの前で合う。だったら、it suits you。それはあなたに似合うとかっていう時のですね、適合するという意味のスーツがありますよね。それから名詞ではまた他にですね、訴訟の意味があるんですよね、裁判所のね。だから、結局、これはね、多義語ですからね、もう、うんと見とかんとダメです。特に訴訟なんかというのはトイックでよく出ますしね。で、まあ、要するに、会うという意味の、動詞に able がついたから、今回はふさわしいとなるわけです。で、suitable は for を取ります。何々に対してだから。suitable for him とかになります。いいですね。例えば、this dress is suitable for her といえば、this dress suits her ということと同じことですね。はい。そして、次に行きます。summary というのに行きます。これは sum から来ています。sum というのは、合計金額のことも sum と言いますけど、要約という意味もあります。要約する、かいつまむという意味があります。それが sum up と言います。サムアップすることは、要約することで、また合計金額を出すという意味もあるので気をつけてくださいね。で、それを一語で言うと、サマライズというのがあります。で、サマライズの名詞がサマリーですよ。要約。まあ、ダイジェストのことです。リーダーズダイジェストとかいろいろあるじゃないですか。あのダイジェスト。で、サムアップというのはよく出てきますので気をつけましょう。はい。そして、多額のお金という時の今度は合計額を表すときは、A large sum of money などと使います。はい、507番、superior。これはありましたね。文法の10でやりましたよね。何々より優れているという意味で、superior to と使います。その他にもありましたね。inferior、反対語、劣っている。年を取っている、より年を取っているは、older than は senior to でしたね。younger than は junior to でしたね。何々先だっては prior to でしたね。はい。それから、いろいろあるんですけど、まあ、そこまでが大体よく出るということでしたね。はい。スーパーは上を超える、遥か高いとこを超えるという意味で、スーパーマンのスーパーで覚えてください。508番、superstition。これなかなか覚えにくいですよね。これ迷信という意味なんですよね。これはですね、スーパーっていうのが高いところを超えるようにということでしょ。スティションっていうのは、スティっていうのはこれね、立つということなんですけどね、バランスをとってやっと立つっていうようなイメージがあるんですよ。だから、コワゴワと、コワゴワと上に立っているという意味なんです。なるほど、迷信というのはですね、そういうイメージがありますよね。必ず、コワゴワとした気持ちで、一応、そこに立ちすくむというか、そんなイメージがありませんか？迷信というのは。はい。それから来てるみたいなんです。人々がこわごわとね、怖いという気持ちを持ちながらですね、高いところに立つというイメージです。superstition 迷信です。形容詞は superstitious です。 superstitious と言います。509番、これはもう簡単ですよ。supervise と発音します。super は超えて、高いところから超えて、vise はテレバイズじゃないけど、ビジョン、見るです。高いところから見る人がスーパーバイザー、監督者、指導教官と書いてありますけど、時として主任とか上司とかという意味に訳せる時もあります。スーパーバイザーです。いいですね。バイズが見るという意味ですよ。いいですね。これは今からたくさん出てきますから気をつけてくださいね。はい、supervise、supervisor です。510番、survive。はい、survive というのは、まあ、日本語でもサバイバルゲームというのがあるからいいと思いますけど。ね、vive というのはですね、sur というのは、まあ、超えるという意味のスーパーと似てますけども、こう、サーフェスの sur と同じですよ。こう、上をこうずっと超えてという意味です。だから vive というのはですね、vivi という言葉がありますように、こう生きるという意味なんです。ミスター長島という方がジャイアンツね、今はもう永久名誉監督ですけども、長島さんがいつも言われてビビッドなっていう言い方よく使われます。生き生きとしたっていう言い方でビビッドなって言います。ビビという言葉はですね、これはバイタルとかリバイブのバイブに関係あって、生命、生きるという意味なんですね。だからサバイブだから超えて生きるという意味です。超えて生きる、だから生き残るという意味ですね。乗り切るとか。ただ、使い方に気をつけないといけません。だから、何々を超えて生きるという形になりますから、his wife survived him ってなりますね。で、a few years となると、どういうことかというと、奥さんは彼の2、3年超えて生きたという意味ですから、だから、奥さんは彼の死を2、3年、ね、生き延びたというか、生きたという意味です。そして、survive を使うと、今度は survive the earthquake。その地震を生き延びるという意味になりますが、その地震で死なずに乗り越えて生きたという意味があります。最近いろんな多くの地震がありますから、そういう時に使うことができるわけですね。例えば、more than 10,000 people survived、ね、the、どうしましょうか、the disaster、または the earthquake とすれば、その災難、またその地震をですね、乗り越えて生き残った人が10万人とかなるわけですよ。1万人とか10万人とか。だから、サバイブの使い方を気をつけないとダメです。で、サバイバルというのは形容詞と名詞がありますよね。これで覚えてもいいですよ。サバイバルゲームとかで。ただ、その時に、サーというのは超える。バイブが命を表している。生きるという意味が表しているということを覚えると、バイタル。バイタリティ。ね。バイタルというのがありますね、生命の。で、バイタリティ、活力というのがあります。それから、どんどんどんどん出てきてですね、リバイブ、リバイバルというのがあります。蘇ること。昔の曲がまたヒットすることをリバイバルというじゃないですか。リは再びでしょ。バイブしてくる。再び息を持ってくるわけだから。ね。そして、先ほどの長島さんの言葉の、いいね、ビビッドに、それはね、どうのこうのっていうので、よく使われます。まあそういったとこですね。はい。511番行ってみましょう。はい。suspicious。いいですね。私はね、この suspicious mind というね、疑惑の心という、まあ、直訳ですけども、昔の人ですけどもね、エルヴィス・プレスリーのね、かっこいい曲があるんですね。suspicious mind。大変好きでしたね。ちょっと歌詞を忘れてしまいましたけどね。これはね、suspect から来てますよ。サスは先ほども言ったようにサブ、サクサス。次の単語の頭の頭文字で変わってくるから仕方ありません。サスは下です。そして、ペクトじゃなくてスペクトなんです。すなわちサススペクトなんです。でも S は1個省略されます。スペクトは見るという意味です。スペクテーターで観客でだったでしょ？インスペクションで調査でしょ？だからスペクトは見るという意味なんです。先ほどのビューとかと同じように。バイズとかと。これを覚えたら得なんです。得なものしか私は言いません。一つしかないのに語源を覚えたって意味ないから、それは全部飛ばしてますでしょ。三つも四つもね、芋づる式に出てくるやつだけはしつこく教えますよ。サスはサク、サブ、全部同じですからね。だから下から見上げるような状況ってどうです？相手を疑うんじゃないです？おい、本当かよおめえって言って、上目遣いに見るって言うじゃないですか、日本語でも。だから疑うというのがサスペクトなんですよ。 下から見上げるように見るから。で、その形容詞が suspicious となります。ね、疑わしいという意味です。はい。というわけで、suspicious という言葉はもう覚えられましたね。suspicious ね。ビートじゃなかった。suspicious mind という名曲があるぞというところですね。はい。それからね、suspect を名詞にしてね、suspect というとね、容疑者ですよ。なんとなくわかるでしょ。怪しいやつ。容疑がかけられてるやつ。最近殺人事件とか異常な事件が多い。そういう時に出てくるやつが、これがサスペクトです。はい。512番、センプトム。ね。センプトムというのは、セムというのは同じというような意味です。プトムというのはね、これはもうわかりませんけどもね、もともとフォール、落ちるというような意味の語源に近いんだと思うんですよね。だから、要するに、良い言葉ではあまり出てこないと思います。同じような状況に落ちているという意味です。センプトム。すなわち、兆候とか症状のことです。例えば、自覚症状があるとか、ね、他の人が見てわかる多覚症状があるとかっていうような言い方は、まあ、自覚症状はよく使うけど、多覚的な症状って使わないですよね。自覚症状があるっていうのはよく使いますよね。それは主観的に見てという意味ですから、サブジェクティブとなります。サブジェクティブセンプトムとなります。そして、オブジェクティブセンプトムってなるのが、まあ、他の人から見ての多角的、他の人が感じられる症状のことです。で、センプトムというのはね、もう日本語になってますんで、覚えた方がいいと思います。シムは同じという意味です。そして、その次のシンドローム。これも似てます。シムですから、同じという言葉に近いんです。これは一緒という意味です。で、ですね、ドロームというのがありますよね。これはね、流れのことを指すんです。流れのことっていうか、コースのことを指すんです。で、他にですね、単語としてはですね、あまり使うことがないけど、例えば、エアドロームというと、空の流れということは飛行場なんです。広い場所を指すんです。競技場みたいなものをドロームという言葉を指すんです。それから、ヒポドロームというのが昔ありました。皆さん、ベンハーという映画を知ってますかね。ベンハーが、競技場、コロセウムみたいなところの競技場で、競争するじゃないですか。いわゆる戦車馬車の、馬車戦車というか、馬の騎馬戦車。騎馬戦車場のことをね、ヒポドロームと言ってたんですね、昔は。ヒポっていうのはね、馬のことなんです。学名でしょうね。ですからね、川の馬のこと、カバって言うじゃないですか。知ってるでしょ。ヒポポタマイって言うでしょ。ヒポポタミーって書くけど。まあ、単数はヒポポタマスですよね。ヒポ。これ中学の時に私は覚えましたけどね、なぜかというと面白いから、ヒポポタマスってなんか面白いから覚えたんですけど、そういうのありますよね。ドロームというのはですからね、流れ、コース、広い場所っていうことを表すんですね。だけどここでは流れがいいと思います。だからシンドロームですから、together、一緒に流れている状態。症候群というんです。ね。だから、よく使いますね。そういうような行動の形を取るようなもんですよ。ね。ですから、今でしたらですね、何でもいいと思うんですけども、何々シンドロームというような言い方。だから、小泉シンドロームといえば、小泉さんの取る行動形態を指しているかもしれません。シンドロームというのは症候群のことです。同じような流れを取っているものです。いいですね。シンドとドロームです。シンとドロームですね。はい。次はタブレット。錠剤のことですけどね。錠剤は普通は丸いでしょ。じゃあタブレットをよく見てください、字を。テーブルって読めません？テーブルレッドって読めません？テーブルにもう一個、L が来ると、テーブルレッドって読めるでしょ。テーブルがちっちゃいという意味から来たんです。テーブルというのは普通は丸型です。だからちっちゃいテーブル型をしているものという意味から、錠剤というタブレットが出てきたんです。面白いと思いません？ね。はい、次行きましょう。515番。これはタックルと読まないように、テレビタックルとありますね。タックルです。でもタックルは、どういうことかというと、ラグビーで相手を止めるために飛びつくことでしょう。だから必ずタックル、ヒムとか、タックルズ、マターとか、他動詞だってあることを気をつけてください。なぜかというと、何々という問題に取り組みという言い方をすると、どうしてもタックル、ウィズ・ザ・プログラムと言って、ウィズを使いたくなるんです。私たちは。私自身前間違ったことあるんです。 tackle the problems。 これはトイックに出たんですね、実は。 tackle the problems。 tackle with the problem じゃないんです。いいですね。それを言うなら deal with です。 deal の時は with がいるでしょう。取り扱うという時 deal with the problem というでしょう。それと間違うんですよ、ね、一語で取り扱うというのは handle というのがありますけどね。はい、ここはとにかくラグビーをイメージしてください。ラグビーでタックルするという感じをイメージしてください。そういう感じで問題や仕事に真剣な感じでですね、真正面からぶつかっていくイメージ。それがタックルです。タックルはプロブレムです。いいですね。他動詞です。516番、temporary。一時的なという意味です。例えば、temporary office。一時的な、オフィス、仮事務所。という感じです。これは店舗から来ています。店舗というのは、店舗が遅いとか早いとか言います。タイムということです。だからその時間でのっていう意味ですから、temporary は、temporary office とかってよく使いますけども、一時的なオフィスです。そして、臨時雇いの人、派遣会社の人たちのことを、temporary staff ということもあります。そして、英語の場合なら、temporary staff を言うのがめんどくさいんで、temp という言い方もあります。そこで切るんです。だから、例えば私はここで臨時雇いで働いています。派遣会社、まあ、派遣会社というのはディスパッチングっていう意味です。カンパニーとかあるでしょうけども、派遣会社から派遣されてくるのが普通なんですよね、臨時雇いの人は。で、そういう時は、I'm working here as a temp と言います。私はここで、一時雇いの、すなわち派遣会社の社員としてここで働いています。それで通じます。I'm working here as a temp となります。で、そういうのでよくこの temporary worker というのでよく使うんで、これは TOEIC 必須ですよね。はい。覚え方は店舗から覚えなさいと。もう一つ temporal という形容詞もあるんです。これがTOEIC の問題に一緒に出てましたけど、temporal という言葉はほとんど使えません。これはこれも一時的な仮のという意味がありますけども、俗世間のという意味でよく使われるんですね、temporal というのは。ですから、例えば、どういう意味かと言いますとね、俗世間っていうのは皆さんね、仏教の言い方でもキリスト教の言い方でもそうだけど、生きている人生60年か70年なんて、魂の、未来永劫の魂から考えたら、ほんの一部のちっちゃい、一時的なものじゃないですか。だから、テンポラルという言い方があるんです。ちょっと味わい深いと思いますけどね。ほとんど使えません。テンポラリーの方を使います。はい。一時的にというのは、テンポラリーとなりますから、気をつけてくださいね。ly になるので。517番、tempt。temptation というのが日本語になっています。誘惑という名詞です。で、アメリカの黒人のグループで、ものすごく有名な temptations というね、ボーカルのグループがいました。昔、だいぶ昔ですけどね、temptations。そして日本では tempters というのがいましたね。誘惑する人たち。tempters。tempt は誘惑するという意味ですけども、語源としては皆さん、attempt で知っているように、試みる。試す、やってみるという意味がありますね。ですから、try とか、test とかっていう漢字にから来てるということです。はい。その次行きましょうね。tempt a person with という、その次じゃない。attempt a person with むにゃむにゃ、with 以下で人々を誘うとか、ということです。例えば、何で人を誘いますか？美味しい食べ物を食べさせてあげるよと人々を誘惑すると、tempt a person with、何にしましょうかね。a delicious meal とかつけてください。a lot of money かもしれませんね。518番、textile。これは織物のことを textile と言います。だから、織っている状況ですから、編纂しているものですから、原点とか、本の、一番最初の本のことをテキストと言うんです。日本語でよ。英語だとテキストですよ。テキストというのはそういう意味なんです。織り上げたものという意味です。で、中身、背景のことをコンテクストとか言いますよね。はい。テクスタイル、織物です。